日は僕弾んだもんなのだ。2024年12月9日月曜日、株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局をお届けするのだ。今日は最新のテクノロジーに関する気になるニュースを3本紹介するのだ。準備はいいかな？では早速始めようじゃないか。一つ目の記事は海優の記事で紹介されている摩訶不思議な異世界の VLOG 繊維圏見聞録に注目、投稿者に直撃という記事なのだ。 YouTube チャンネル繊維圏見聞録が話題になっているらしいのだ。このチャンネルでは架空の異世界繊維圏の市場での人魚の解体とか祭りとか信じられないような映像がアップされているのだ。想像するだけでワクワクするじゃないか。投稿者である中村さんへのインタビューによると、この VLOG は見知らぬ別世界は意外と身近なところにあるってメッセージを伝えたいから始めたんだって。普段の生活の中に隠れている私たちが気づいていない異世界を発見するきっかけを作りたいという中村さんの熱い思いが込められているのだ。動画を作るにあたっては観光地みたいな定番の場所だけでなく、その土地に根付いた人々の生活や考え方にも注目していて、普通の旅行 VLOG とは全然違う視点で繊維圏の魅力を発信しているのだ。いろいろな文化や価値観に触れることで視聴者の固定観念を壊して新しい視点が得られるような内容を目指しているらしいのだ。すごいこだわりだな。今後は YouTube だけでなく、もっといろいろな媒体を使って繊維圏の世界観をたくさんの人に体験してもらえるようにする計画らしいのだ。僕も見てみたいのだ。人魚はどんな風に解体されるんだろうか、ちょっと怖いけど気になるのだ。2つ目の記事はラーマ 3.370B インストーラクトについて解説してから動かしてみるぬこぬこという記事なのだ。メタが公開した多言語対応の大規模言語モデルラーマ 3.370B について解説されている記事なのだ。これはすごいぞ。トランスフォーマーアーキテクチャを採用していて、 15T トークン以上のデータで事前学習、教師あり学習 SFT と人間のフィードバックによる強化学習 RLHFで微調整されているんだって。パラメータ数は 70B、 コンテキスト調は 128K、 対応言語は英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ポルトガル語、ヒンディー語、スペイン語、タイ語の8言語なのだ。残念ながら日本語には対応していないみたいだけどね。このモデルの一番の特徴は安全性を重視して開発されているところなのだ。悪意のある利用を防ぐためのさまざまな対策がされていて、ラーマ、ガード、3、プロンプト、ガード、コード、シールドなどの保護機能が用意されているのだ。倫理的な配慮としてオープンであること、多様性を受け入れること、役に立つことを重視していて、幅広い用途で使ってもらえるように目指しているのだ。でも間違った情報を出力したり、偏った意見があったり、不快な回答をする可能性もあるから、アプリとして公開する前にはしっかり安全テストと調整が必要なのだ。記事ではハギング、フェイス、OLLAMA、MLX を使ったラーマ 3.370B の使い方も解説されているのだ。ハギング、フェイスを使う場合はメタの利用規約に同意する必要があるのだ。そしてどのプラットフォームを使うにしてもモデルをダウンロードする必要があるのだ。ダウンロードサイズは最大で約 200GB もあるらしいのだ。推論速度はモデルのサイズと使うプラットフォームによって大きく変わるらしいのだ。記事ではトランスフォーマーズ OLLAMA、 MLX を使った実行例とそれぞれの実行速度、メモリ使用量、出力結果などが示されているのだ。4ビット量子化を使った OLLAMA や MLX はメモリ消費量を減らすのに効果的らしいのだ。ここで英語スキル発動、 AI ズンダモンに変身。3つ目の記事は Google's AI Weather Prediction Model is Pretty Darn Good という記事なのだ。 Google Deep Mind が開発した AI 天気予報モデル GenCast が従来の予測システムよりもすごい精度を達成したらしいのだ。2019年のデータを使ったテストでは世界トップクラスの予測モデルである ECMWF の ENS システムを 97.2% の確率で上回ったんだって。これは Nature 誌に掲載された研究で発表されたのだ。 GenCast は1979年から2018年の気象データで学習した機械学習モデルなのだ。大気物理の複雑な方程式を解く従来のモデルとは違って過去のデータのパターンを認識して予測を行うのだ。特に台風の進路予測では平均で12時間もの早期警戒が可能になったらしいのだ。最大で15日先までの極端な気象現象や風力発電量の予測でも高い精度を示したらしいのだ。でも GenCast は ENS の古いバージョンとの比較で今は ENS はもっと高解像度で運用されているから注意が必要なのだ。あと GenCast は12時間間隔での予測だけど従来のモデルはもっと短い間隔で予測を行うから実用面での違いもあるのだ。それでも GenCast は従来のモデルよりも計算効率が良くて単一の Google クラウド GPU Vivo で15日間の予測をたったの8分で生成できるのだ。これはエネルギー消費量の多い AI データセンターの環境負荷を軽減する可能性もあるのだ。 Deep Mind は GenCast のコードをオープンソースとして公開していて今後従来のモデルと併用することでもっと正確で迅速な天気予報を実現できるようになるだろうと期待されているのだ。気象学のコミュニティ全体が AI 予報を完全に受け入れているわけではないけど GenCast は天気予報の進化における重要なマイルストーンであることは間違いないのだ。はい、今日のニュースは以上です。今日は繊維圏見聞録という不思議な異世界の VLOG ラーマ 3.370B というすごい AI モデル GenCast という高精度の AI 天気予報モデルについて紹介したのだ。どれもすごい技術で未来が楽しみになるね。番組への感想やこんな話題を取り上げてほしいというリクエストがあればいつでも送ってほしいのだ。僕弾んだもん積んだアローに変身することもできるのだ。いつでも待っているのだ。また明日。